V トークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。ここからね、いよいよ B パートとさせていただいてますけど、今日ね、A パートの方でもね、結構ガフガフガフガフ言ってる声が聞こえたかと思いますが、いつものね、部屋と違うところで実は録音しておりまして、今日はね、ちょっと お留守番をしている関係でね、シオン君と一緒にいるわけなんですけども、機嫌がいい時は静かに寝ててくれるんですけどもね、何か見えちゃうんでしょうかね、時々ガフガフ言っちゃって、ちょっとお耳障りかもしれませんけども、ね、申し訳ないですが、今日は許していただきたいなと思いますけども。で、位置関係をね、間違えたまま進み出しまして、で、部署にね、またがって、こう、ウキウキ気分でね、さあ、出発って出ていきますと、富士堂、鍾乳洞、富士堂の符は、不思議の符に、数字の2、で、銅はね、あの三髄の銅です。富士堂、鍾乳洞と、スカイブリッジっていう看板が出てきましたけども、以前ね、会社の先輩の方、鍾乳洞の話をしたんです。日原鍾乳洞行ったんですよなんつったらね、じゃあ富士堂鍾乳洞すごいから行ってみなよなんて言われたんですけども、よく看板を見たら国道から2キロちょっとね、まあ2キロちょっとかなんて思いながらね、80分かけて、柵に着くのかなんて考えてたら、あ、いやいやいやということでパスしてしまいましたけども、なんかここ実はすごかったらしいですね、富士堂鍾乳洞、結構日本で一番でかいみたいなこと書いてありましたんで、こちらも次回に、というか次回ばっかりですね、またこうやって行きたいところが増えていくんですけども、ぜひ行かせていただきたいと思います。で、この鍾乳洞を行って、ずっと進みますと、日航機のね、墜落の慰霊碑の方の看板も発見しました。ああこの山中に墜落してしまったんだななんて思ったりね、もう何年が経つんだろうななんて思いましたけども、あの日はね、私仕事だったんですよね。で、日勤の仕事で帰ってきたらすごいことになっていてっていうことがありましてね、時の経つのは早いもんですよ、ね、で慰霊碑の方ね、頭下げに行こうかなと思ったんですけども、そういうね目的でもないですし、服装も変な話ですけど、物見遊山的にね、野次馬的に行くのも失礼じゃないのかなと思いまして、今回パスしましたけど、本当パスばっかりですけども、いずれ一回はね慰霊に行かなきゃなっていうような気がいたします。で、このまま進みますとね、ブドウ峠の分かれ道がこう出てきます。で、今回はね、ブドウ峠299より広いと私聞いていたんですけども、実は299よりブドウ峠の方が楽だったんじゃないかなというような気が今になるとするんですが、で、ブドウ峠の方は特に見ずでまっすぐ行きまして、下仁田へね、行く湯の沢トンネルのね分かれ道の通過で、この辺はねまだね広かったんでよかったんですけど、いよいよ十国峠だなーなんて思ってたんですけども、いきなりね、道幅が狭くなりまして、普通車がね1台やっとこ通れるぐらいの道幅になっちゃいましてね、そして何かつびっくりしたのは落石ですよ。落石ね、石がゴロゴロ落っこってんですもん。石といってもですよ、普通のあの道路に落っこってる小石じゃないですよ、まあ、バイクに乗ってるわけですから正確には測ったわけではありませんけども、今思えば30センチぐらいありそうな大きな石がゴロゴロ落っこってんですよ。で、岩肌がねオーバーハングしてるんで、あれはこれはワゴン車も頭こうするんじゃないなんて感じで、うわーって入った瞬間に失敗したというような気がしたんですけどね、どうやら国道299号線、国道といってもひどい国道だったっていうのがね、ここに来てうっすら思い出しましてね、本当この時までそんなひどいと思ってなかったんですよ。舗装されてるしね、ね、299ですから、男性ね、反応秩父の方しか見てませんけども、広い道を見てますからね、狭いっつったってと思ってたんですけども、やられました。ね、明るいはずなんですけども雲も出てきてね、周りも暗くなってきますし、路面もね荒れ出してるんです。わだちもできてますしね、 で路肩の方にはね落ち葉がもう満載です。もう走るところもこれ気をつけなきゃなって、またこけるぞなんてね、思いまして、もうね紅葉を楽しんでる心境なんてありませんね。で携帯電話の電波は通じませんよっていう看板がねうろうろうろと出てますしね、もうひえーやめてくれって感じなんですけども、ギアをね、3速に入れたままでブイブイと登っていきましたけども、まあ、こういう時ね V ストのエンジンはトルクがあるから大丈夫って安心なんですよね。そう思えるだけね、本当に心強かったです。本当分かっちゃいないんですけどね。で、3速のままこうグイグイグイグイと登って、ね、カーブもクイックイと回って、実はこの時はねヘルメットの中では音楽をねやめて、あのアナウンサーの風達さんばりにね、おっと右コーナーがきついぞ大丈夫かとかね、お本当にいつまでもこのままの道なのか、どっか道は広くならないのかなんてね、一人で実況しながら、おーカーブがきつい、そして上り坂みたいないいことを言いながらね、こけるなよなんか言いながら、一人で喋っていたんですけど、で途中野球沢林道ね、野球沢ってあのボールの野球じゃないですよ、矢にね、球は弓の沢はね、山水の沢なんですけど、野球沢林道っていうところの分かれ道が広くなりまして、おーと思ってね、いや林道なんだなんてね、林道なんてこの状況じゃ怖いよと思ってね行かなかったんですけども、後で地図を見てみたら全線舗装されていて、なおかつ299の迂回路、しかも地図を見るとカーブも少ないみたいな感じです。やっぱりね地図見てから行けばよかったですね。まあね、そうは言ってもそこそこもこの時点で行ってますんでね、あもうこうあともうちょいもうちょいなんてね頭の中では、頑張って頑張ってっていう感じで、で、まだかよ寒いよとね連呼しつつ頑張って、登っていったんですけども、幸いなことにね、2台ほどすれ違いましたね、向こうから降りてこられる方がいらしたんでね、変な意味でね勇気づけられました。あ大丈夫大丈夫とね、思いました。こういう時すれ違えるのっていうのは嬉しいですね。で、やっとなんだかんだ言って十国峠のサミットに到着いたしまして、で、ふっと見たら駐車場がここあるんですね。で展望台もあって、で展望台にね、やれやれと思って登ってったんですけど、樹木がね伸びすぎてて残念なことに風景がまるっきり見えませんでした。案内図がありましてね、高崎市の風景がこっちに見えますよなんて書いてあるんですけども、ねえ木がボボでお願いですからちょっとね、あの辺きれいにしてもらいたいななんて思いますけども、木の伐採ですぐらいはねいいと思うんですけども、してほしいですよね。で、展望台、コツンコツンと降りてでトイレに入りましてね、で案内板を見たんですけども、そう音楽前とした時はこの時なんです。ミステイクにこの時気づいたんですね。しまった柵は長野だ群馬じゃねえってね。で、この時点で、さっと計算、家に着くのは何時だね、夕方のラッシュ渋滞に捕まるぞこれってね、がっかりしちゃいましたよ。でかといってね、これから来た道をねまた下って秩父に帰るっつってもね、秩父へ帰ってもやっぱり1時間またあの志賀坂を降りるのかとか考えると、隣にねミニバンさんがいましてね、それがカーボイナンバーだったんで、川越ナンバーっていうことは佐久方面に行ってくれるよなと思ったら、予想通り佐久方面に行ってくれましてね、しめしめと佐久インターまでついていっちゃおうということになりまして、慌ててヘルメットをかぶりましてね、準備していくんで少し間を置いたんですけども、スタートしていきまして、当然登ってきたね、十国峠の厳しさを予想してたんですけど、驚いたことに長野県側はね結構楽な道なんですね。ただねカーブのところにね番号がついているのはいいんですよ、1番とか2番とか、ただねトータルでいくつかわからない、何分の何じゃないんです、ただ番号がついてるだけなんでね、この辺ちょっと考えていただけないなと思うんですけどね、どうせなら何分のいくつって書いてくれるとあともうちょっとみたいになるとね助かるんですけど、で、まあ狭いことは狭いんですけども、群馬に、比べればそんなに狭くもないので、楽になりました。でなおかつねこう山をぐーっと降りていきますと、 乙女の森っていうところがありますね。なかなかおしゃれな名前ですけども、乙女の森あたりになりますとね、これで、片側一車線になってくれます。もうこの後いただき左右をね、見る余裕もたっぷり出てきて、先ほどのね古舘アナウンサーの実況中継も無事終了ということで、音楽をかけてね、走り出したんですけど、左側にね今度古谷ダムが見えてきたりして、で右側のね山々のね紅葉、こちらもおお綺麗だな、ここで列車があっただななんて思いながらね、走って行きましたけど、なんせもう時間が時間ですからね、こらいかんと、ここでもね写真を撮らずにまっすぐ急いで帰ってしまったんですけど、なかなかね、いい紅葉でしたね、たっぷりと楽しめましたけど、やっぱりねこう音楽がねあって紅葉があって、広い道っていうと助かりますね。はい、で、このまま広い道をずっと行きましてね、結構いいスピードだったんですよ。6速入れてましたからね。ミニバンさんはそれでも私のことを引き離していきましたけど、で、ずっと行きますと、いよいよ千曲川病院入り口という交差点が出てきます。ここで、国道141号線に、入るんですけどもね、さすがに韮崎方面には行かずに佐久方面にはね右折したんですけども、さっきのミニバンさんはねなぜか韮崎方面行ってしまいましたので、あら残念っていう感じだったんですけども、で、国道141号ね、入りまして、途中で自己渋滞にはまっちゃったんですけどもね、今思えば不吉な前触れだったかもしれませんけれども、まあそのままね、国道141号をずっと行きまして、途中、辰岡五稜郭とかね中込学校のね看板もありまして、あここかと思いつつ、やっぱり帰りが気になってしまいましてね、はい、次回次回ということで、行きましたけども、立岡ぐらい良かったのかなという気もしますけどもね。で、さすがにもう山もね、上り下りまして、上り下りましてって言うと言うんですけど、過ぎましたんで平坦な道なんで、そうするとお腹が空きてくると、でね佐久平の駅前に草笛屋さんというね、大森で有名なお蕎麦屋さんがあります。よし草笛屋さんでちょっとお昼をと思いまして行ったんですけども、甘かったですね。2時過ぎてんですよ、駐車場からは車が道路にあふれてる、しかも駐車場のね、外でちょっと変ですけども、お店の前には人がねおじさんとかおばさんとかいっぱい座ってるわけです。これはダメだということで、まあ、日曜日ですからね、そういうふうにやっぱりいい早く出てねくれゃよかったですね。はい、失敗しました。で、佐久インターからね、今度は上信越道に入ったんですけども、上里サービスエリアから寄居パーキングまで渋滞なんてお知らせが出ていました。もうこの辺でねはてなはてなですよ、なんで上里から寄居まで渋滞しなきゃいけないの、しかもね1時間もなんて感じでいたんですけども、まあね、上信越の方は順調だったんでね、ぐいぐいと進んでね、走っていったんですけど、で軽井沢あたりでね右手に見える山々を見ながら、あそこ走ったんだななんてね万感に浸っておりましたけども、で横川 SA がね、横川 SA とか横川サービスエリアがあったんで、あそうだな釜飯でもなんて思ったんですけども、こちらもなんと激込み釜飯渋滞だったんですね。で、いや弱ったなこらと思ったら、ここで先週ね、前回の方であれですけども、ゴーズさんに教えていただきました力持ちという看板を発見しまして、まあ、よく見ると力持ちじゃなくてね力持ちしるこになったんですけども、まあねここはよし力持ちで力つけんべえということになりまして、いただいたんですけど、あっさりとしたね甘さに、やっぱり小さいお餅だったんですけど、とっても大満足でしたね、冷えた体にはやっぱり甘いもの、疲れた時には甘いものっていう感じで、食べました。で、その後関越道へ、藤岡ジャンクションから入りましたらね、予告通りの渋滞に捕まってしまいまして、しかも川越インターの先で事故というお知らせでね、もう帰宅は本当に何時なの、俺6時7時ってなっちゃってね、本当に嫌だな、暗くなると嫌だな、寒いしなって、タオルね、タオルは持ってったんでね、タオル首に巻きようかななんてね思いながらも はあ、温め息つきながらゆっくり走っていましたですね、BMW のね、フルパニアさんと VTR のねバイク便さんにさあといういい勢いで抜かれましてね、そこで、またまたね他人頼みの私が寝まして、よーしついていっちゃおうと。なんせねフルパニアにバイク便さんですからね、どう考えたって私のブイストよりね横幅が出ているわけですから、で、あの方々についていけば間違いはないだろうということで、右に左に車線変更。やっぱさすがですよね。ここで車線変更するのなんて思うと、確かにそっちの方が流れてるんですよ。どう見てもね、見てる、どう見てもって言うと変ですけど、渋滞してるように見えるんですけどね、どの車線も。ほうと思って、ここで左なんだと思って左行くと、その左が流れて。で、右へね、行くんで、お、右、右と思って右行くとね、このやっぱ右が流れて。やっぱね、見るところが違うんでしょうね。私なんかと違ってね、もっと前を見てらっしゃるんでしょうね。本当上手でね、ありがとうございました。あの BMW さんとバイク便さんに本当に感謝をいたします。で、川越インターチェンジのね、やっとこなんとかつきまして、川越インターチェンジの先の事故渋滞の方もねほぼ現場は撤収してたんで、おかげさまでその後は順調に、所沢インターの出口もですね平日並みにあっさりと出ることができましたなんてね、言っていますけども、実は上里からガソリンありませんよ状態でして、チカチカしてくれましてね、とってもドキドキしてたんですけども、でも確か5リッター入るよなっていうのがね、最近の傾向だったんでね、まあ燃費計を見ればね27キロは走ってますんでね、120キロは走るかなと思って、大丈夫大丈夫と思いながらも走っていったんですけども、家へ帰ってきてねガソリン入れてみたらなんと19リッターも入っちゃいました。やばギリギリだったななんて思ったんですけども、まあ心臓に良くないですね、やっぱり、入れる時には入れた方がいいよなっていうような気がしました。まあ今回のね、教訓つうと変ですけど、やっぱり出かける時にはちゃんと地図を持っていこうと、あとはこの時期は回路を持っていこうね、下調べをちゃんとして、なおかつ余裕を持っていこうということがね、最大の収穫だったんじゃないかななんて思いますけど、でもね実は一つ副作用っつうと変ですけども、今回その実国峠行かせていただいたんですけどもね、林道に行きたくなっちゃったんですよ。はい、どんな感じなのかなと、まあ、国道を走ってみてね、面白かった、怖かったけど面白かった、で茅ヶ坂のね峠もなかなかこれ面白いなーなんて思ってね、本当はヒヤヒヤしてたんですよ。実国峠もね本当内心はねドキドキだったんですけど、あこれ面白いなーなんて気がしてね、で、林道ですよ、林道ね、林道行きたいなーなんて気がして、で林道行くためにはね、転んでもいいようなバイクっつって変ですけども、でやっぱり起こせないですからね、ブイトなんかで転んだ日には、起こせないですし心に傷を負いますからね、じゃあどうしようかななんていう気がしてちょっと見てみたんですけども、今ないんですよね、いいサイズのバイクがね、どんなね、バイクがいいのかななんて思ってちょっと見てみたんですけど、昔のね、MT50 の MB シリーズのねあったあれがあるじゃないですか、ああいうやつって今ほんとないですよね、 XR とかね、というか古すぎて、まあこれをお聞きの方は分かんないかもしれないんですけど、ああいう大きいサイズのね、原付なんかもね本当欲しいななんて思っちゃいました。クロスカブとかね、カブとかで、登ってもいいのかもしれないんですけども、やっぱりね、おしゃれって言うと変ですけど、こうね、ひっくり返してもね大丈夫なバイクっていうとなかなかないですよね。セロかえ、トリッカーかえってね、言われる方もいるかもしれませんけども、さすがに 250cc クラスはね増車するのはね大変なんでね、しかもねやっぱり転がっちゃえばね思うそれなりに重いですから、そうやって考えるとあの KLX のね125なんかいいんでしょうけども、どうなんだろう、やっぱりもっとね手軽に乗れるバイクって大変ですけども、本当ぜひ出していただきたいと思います。 ヤマハとね、ホンダが、原付をね共同開発するなんて出てましたんで、ぜひスクーターだけじゃなくてね、フルサイズの50もお願いしたいななんて。今回ね、林道にじゃないですね、国道に行ってそんなことを思ってしまいました。さて、第43回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。全くね、299号、国道299号のねおっちょこちょいな黒額の横断機になってしまいましたけれども、ぜひね、いろいろなメールをいただきたいと思っております。メールのアドレスはね、vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 vtokuradio のブログにもね、アドレスを記載させていただいてますし、メールフォームも付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。ではね、今日も最後までお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。第43回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。